坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。宝くじが当たったらどうしようかななんて一度はね、そんな妄想を抱いたことも皆さんあると思うんですけれども、突然大金を手にしたら、待っているのは天国か地獄か、その答えに迫る映画が10月19日今週金曜日ついに公開されます。映画奥男、佐藤健、高橋一生、人気実力ともに兼ね備えた俳優陣を迎え、全く新しいお金のエンターテインメント作品が完成しました。今週1週間その魅力に迫っていこうと思います。ゲストにお迎えしたのはこの映画を手掛けた大友啓史監督です。おはようございます。
どうもおはようございます。大友です。よろしくお願いします。
なんかこうエネルギーがぐわっと終わりになる感じが
暑苦しくないですか？大丈夫ですか？
暑苦しいっていうか、分かんないですけど、そしていい匂いをさせていらっしゃるみたいな。
本当ですか？
もうムンムンって感じ、ムンね。どういう大友さんなのか楽しみにしておりますが、大友監督は NHK のご出身でいらして、局員時代手掛けたドラマは朝の連続テレビ小説チュラさんはじめ、ハゲタカ、白洲次郎、大河ドラマ龍馬伝などということ、まあすごいですね。もうヒット作を、
まあね、たまたまですからね。ヒット作は結果あらがからね。
いや
たまたまです。
いや、
ま、皆さんのおかげです坂上さんのおかげです
そうね、
はい、そうね、
全然関わってないじゃないですか。いやいや、今日初めましてですよ。
で、
2011年に独立後は映画ルローニケンシン、プラチナデータなどヒットを連発されて、そしてルローニケンシンシリーズ3部作では累計125億円以上の興行収入を記録しているということで、もう監督ご自身が奥男と
何言ってんですかこれ。
よろしいでしょうか。
いやいや違いますね。
125億あったらどれぐらい、まあやらしい、
やらしい話やめてくださいよ。
まあまあお金の話でいらしていただいてるわけだからもうぶっちゃけ毎日ぶち込んでいきましょうよ。
マジか
今回は累計発行部数76万部を突破している川村元気さんの小説奥男の映画化ということで、まあ、これ突然宝くじが当たっちゃうんですよね、うん、その男の姿を描いて幸せ、家族、友情の在り方を問うというお金のエンターテインメント作品ということで、うんうんうん、これあれですよね、企業買収の世界を描いたハゲタカのお作りになってますけれども、はいはい、またもやお金のお話っていうのは結局まだ生臭い話に
あのハゲタカはね、やっぱり企業買収の話ってもともとほら会社を買う話だから、はい、まあ、ハゲタカはどっちかっていうとお金の話っていうのも経済の話ですよね、うんうんうんうん、で今回の川村くんの小説はまあどちらかというとほら表紙見ても分かるように、うん、テイストとしてはファンタジーっていうテイストでこうまとめられてるような感じじゃないですか、うんうん、で彼のほら世界から猫が消えたからっていう、はい、あれもそうだし、うん、はい、どちらかというとこうなんていうの、川村くんの小説はこうファンタジー色がこうまぶしてあるものなんですよね、うん、ただまあお金って、まあ、さっきから話してるように生らしいものだから、はいはい、あまりこうファンタジーと実は相性が良くないと思っているんです、うん、こう映画に実写に落としていくときは、うんうん、ハリーポッターはいいけど、はい、お金って誰にとっても一番身近で、うーん、いろんなこうね、誰にとってもその、まあ、なんていうのかな、バリューが違うもの、うん、で日常の生活に深く根ざしてるもの、うんうん、でその人の生活をこう変えてしまったりするものだから、うん、なかなかこうファンタジーって一括りの言葉でくくるわけにはいかないなと思って、うんうん、最初この、まあ、原作読んだ時にこう、はい、どうね、この原作川村くんの持っている小説が持っているファンタジーっぽさと、うん、まあお金っていう生々しい物語を、うん、そうは言っても僕は実写に落とし込んでいかなきゃいけないので、うん、それをどう両立させるかなって、もう一気にぐるぐるっと頭がこう回転し始めたって感じでしたね。
でも原作お読みになった時にもう、あ、これは映画化にしたいっていうことは思いになったわけ。
これはね、
も
ともとね、したいんでなんとかなりますかっていうオファーだったの。
あ
そう、僕も最初に読んでたわけじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、あのオファーがあったんで読んでみたんです、はいはい、もういろいろこう、でもまあ一回その読んじゃって映画化ってこと考えちゃうと、まあいろいろ考えちゃい始めるわけですよ、うん、あの難しいけど、うん、難しければ逆に言うと難しいほど、どうすれば映画にできるかなみたいなことを考え始めちゃって、で、まあ、じゃあやろうかっていう感じになってったんですけど ね、
主演は佐藤健さん、監督とは、龍馬伝流浪に献身シリーズ以来4年ぶり5度目のタッグということで、はい、もうかなりね、なんていうか2人の蜜月が続きますか、
うん、長いね、たけるくんとは考えてみると、う
ん、そして、佐藤健さんとは初めてなんですかね、一生さんは、高橋一生さんは、
はい
はい、あ、初タッグで高橋一生さんと監督は、
僕はね、うん、一生くんとはこの前の3月のライオンっていうのでも
やってる。あ、そうかそうか、そうですよね、うん、 その他のキャスト陣には黒木春さん、池田エライザさん、沢尻エリカさん、北村和樹さん、藤原竜也さんと、まあ超豪華まあそしてなんかもう開演ぶり、皆さんの開演ぶりというかすごいですよね。皆さんなんかものすごいっていう
楽しそうにやってるでしょ。
みんななんかもうそれぞれがショーみたいになってましたよね。いつなんとかみたいな感じで。
そうだから、まあ草木崎が和夫って主人公ね、はい、佐藤健君にとっては地獄巡りだから、はい、まあ、地獄の番人みたいにね、それぞれこうお金を持っている人たちだけど、それぞれ地獄の番人みたいに和夫にいろんな目をね思い知らせてくれるような、うん、なんかすげえ個性的な面白い人たちになんないかなと思って振り切ってますね、
うん、
設定上もだから脚本から意外とブレてない、逆に言うと、
は
い、
最初から当てて書いた
感じ。当ててるわけではないですけれども、このぐらいになればいいなとか思ったことの方向にみんななって、しかも、まあね、まあ見ていただけば分かるけど、それ以上に振り切ってますからね。あの人たちが振り切るとこうなるんだなっていうのを見てほしい。
それはもう役者さんとしてはもう本当に面白いっていうか、危機としてっていうところあるでしょうね。
そうですね。だやっぱりね、いい役者だからですよ皆さん、うん、実力もあって経歴もキャリアもあるから、だから逆にそういう人たちがじゃない人たちがやっちゃうと、うん、下手するとはしゃいでるように見えちゃうですよね、うん、でもやっぱりこの本当にお任せしてよかったっていう、うん、もう藤原くん、北村さん、特に沢尻さんあたりのね、はい、本当にその開演ぶりっていうのは、まあ俳優たちがただ楽しむだけじゃなくて、ちゃんとキャラクターを自分のものにしてね、うんうんうん、ちゃんとお客さんに楽しんでもらうっていう形になっている、うん、楽しんでもらうのが目的っていうことだけでもない、うんうんうん、ちゃんとなんでこんな人たちいるかもって思わせてくれるような実在感っていうのか、うんうん、そういうのもちゃんとこう落とし込んでくれてるし、うんうん、やっぱこのクラスの役者がやってくれないと逆に言うと僕成立しないと思ってたんで、うんうん、このキャスティングはすごくこだわりましたね、はい、
またおよい、ね、1週間かけて伺いますので、はい、詳しく伺っていきたいと思います、モロッコでの海外ロケ、砂漠での落語シーンなどダイナミックな演出、スケールの大きなシーンも見どころの一つになっています。詳しくは明日以降たっぷりと伺っていきます。ゲストは映画奥男から大友啓史監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずはこの作品のストーリーからねご紹介もしておきたいんですが、これ兄の借金を背負って妻や娘にも出て行かれた図書館司書の和夫、これが佐藤健さんですね、がある日突然宝くじが当たった。その額はなんと3億円。これで借金を返して家族の絆を修復することができるなと思った和夫なんですが、ネットを見ると宝くじの高額当選者たちはみんな悲惨な人生を送っているという記事ばかりがあってですね、もう怖くなった和夫は大学時代の親友で起業して億万長者となったつくも、これ高橋一生さんですけども、にアドバイスを求めることになります。で久しぶりに再会して、つくもプロデュースの豪遊に浮かれて酔いつぶれてしまった和夫なんですが、翌朝目を覚ますと3億円とともにつくもの姿がない。一体どこ行っちゃったの。和夫のお金と幸せをめぐる冒険がここから始まります。果たしてお金とは何か、幸せはどこにあるのかということで、佐藤健さん扮する和夫は3億円と親友を探して、まあ、その後さまざまなお金のスペシャリスト、まあ、奥男たちに会っていくという話なんですけども、はい、佐藤さんはちょっと不甲斐ないというかね、うん、昔監督とタッグを組んだ龍馬伝とかルローニケンシンの時とあの凛々しい感じとは違って非常にダサいと言っちゃあれですけどご本人もなんかダサ面白いテーマにって、はいはい、まあ、もちろん原作があってたのであれですけども、ダサくいこうっていう感じだったんですか。
やっぱりほら、タケル君って目が鋭いじゃない、はい、うん、僕にとっちゃ剣心だから、剣心だったら伊蔵だから、やっぱり鋭い目ではない佐藤タケル君をね、うん、ちょっと見たいかな、ちょっと日常に引きずり下ろした、うん、もう今イケイケでかっこいいからね、うん、まあ引きずり下ろしたくなるよね。
嫉妬だ。
まあ演出的に言うとやっぱりちょっとね、こう見たことない佐藤タケル君見たいなってなった時に、はい、まあ、ダサいって言葉がやつは一番遠い気がするので、うんうん、今回はまあ生活に疲れたちょっとダサい男の人、うん、男の子を演じてもらおうかなと思って、うん、本当にこう衣装合わせとかもね、はい、こうすんごいパッとしない衣装ばっか着せてくのだからもう本当に特徴がない、本当にパッとしないの、
うん、どんどん着せていくの、
そういうのをどんどん着せていくのがね楽しいの、
楽しいの。
だから今回はだから特にね、3億円当たるっていうのはまあ普通は欲しくて買うじゃない、うん、3億円宝くじを買うけど、はい、 この宝くじすら人からもらったものじゃない。だから、あの今回やる和夫って究極的に受け身な男なんですよ、うんうんうん、究極的に装飾というか図書館の司書だしね、うん、でなんかこうやっぱり普段その幸せにこう満足してられる彼が、まあ、借金っていうのを背負っちゃいましたと。で彼の唯一のこう目的っていうのは借金を返したい、うん、なんとかと思って日々パン屋さんとかでバイトしている
、朝も昼も夜も働いて、
はいはいはい、あるわけですよ、はい、非常にある意味何も考えずに働いてる、うん、そこに、まあ、ポッと3億円がね転がり込んできたっていう話、うん、でそういう時に人はどう行動するのって、うん、ある種シミュレーションドラマでもあるんですよ。僕ドキュメンタリーにも近いと思ってて、うんうん、だからこの、あの3億円当たったシーンとか、ね、見たことないじゃない人が3億円当たったらどうなるんだろうねってずっとタケル君に言ってて、撮った瞬間撮りたいよね、撮った瞬間どうなるか見たいよねって言って、うん、まあ、ちょっと見ていただけば分かりますけど。
え、じゃあお任せしたんですか。
あのね、お任せしました。お任せして何テイクかやってどうなんのつってたら、たけるくんつってやってみますつって何とかやって、それでもう一回やってみる、違う形でやってみる、なんか違う形あるかねとか、なんか何とか言いながら、まあ5パターン6パターンぐらいやってるんですよね。
へ、一生さんは、つくもという役を演じてらっしゃいますけれども、
はい、
なんかあの、うん、普段はこううまく話せない、人なんですけども、落語をする時だけはこう滑らかに話せるという、まあ、そういう人物の役ですけども、うん、まあ、つかみどころがない男ですよね、
う
ん
う
ん、その
そうそうそう、
つくもっていう男は。
そうなんですよ。だから、ね、これもね、まあ結構あの雲の上にいるような男みたいなイメージ、うんうん、あの空気を手で掴むようなイメージのキャラクターだったんだけど、やっぱりこう造形がすごく難しい役どころなんですけど、やっぱ一生君って不思議な人で、うん、多分ね彼は本当にそのなんていうんですか、あの小さい役から含めてね、うん、今もう主役やる、はい、ブレイクしてきてるけど、はい、うん、僕らが知ってる一世君っていうか古い子から知ってる僕としては、うん、例えば連続ドラマの1話ゲストのスペシャルなちょっと役どころで出てきて、うん、すげえ芝居見せてかっさらっていくみたいな達者な人だったんです、うんうん、で派手さとかいうよりも達者な芝居が本当に達者な人だから、多分彼はねそういう役をやりながらこういろんな人のこう人生を、うん、生きてきたりしてきてるんですよ、
うん、
ものすごい役やってると思う、量の役を。だから引き出しがものすごいあって、なんかこの複雑で造形が難しいこう多面体的なつくもっていう役も、いろんなこう役の自分が得てきた役からのこうアプローチで、ものすごくなんていうんですかね、複雑で納得で分かりやすいキャラクターじゃないんだけども、なんかこう納得させてくれるんですよ。だからまあ僕ら的に言うとすごくそこはありがたい、つくもってやっぱりこう煮詰めてばいけば煮詰めていくほど謎が深まっていく役、うんうんうん、最後にフラッと登場するじゃないですか、うん、ある場所で、
はい、
ああいうのすごく難しいと思うんですよ。和夫から見ると学生時代のつくもっていうのはものすごくいいやつだった、どんくさかったけどあの落語うまかったとかね、
うん、
いろんなこと知ってるけれども、そこからガラッと登場変わった形で再会した時に、やっぱり和夫にとってはミステリアスな存在、うん、15年の空白っていうのは簡単に埋められない、
うん
う
ん、
だからそういうところをねものすごい見事にこうねバサッと捕まえて、すごく繊細にでも大胆に提示してくるから、
うん、
やっぱりこう監督っていう仕事をしてる人間にとってはものすごく頼もしい、
うん、
飛躍、役の飛躍を許してくれるっていうか、
まあ、そんなお二人ね、なんか、うん、あのまあ、今までにないちょっと不甲斐ない佐藤健さんと、はい、まあ、そのより一層ミステリアスな高橋さんを、ね、ぜひ見ていただきたいと思いますけども、劇場でご覧いただければと思います。明日は沢尻エリカさん、北村和樹さん、藤原竜也さんの魅力にも迫っていきます。ゲストは映画奥男から大友啓史監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は沢尻エリカさん、北村和樹さん、藤原竜也さんら豪華キャスト陣の魅力に迫っていきます、主人公の和夫は自分が宝くじで当てた3億円を持ったまま行方をくらましたつくもを探し、以前つくもが起業したバイカムという会社の仲間を訪ね歩いていく、まあ、監督の言うところの地獄巡りをしていくんですけれども、まあこの仲間がどれもくせ者でして、まず出会うのが元バイカムの最高技術責任者百瀬という男なんですが、現在は3つの会社を経営する億万長者で、もうギャンブルが大好き。あったところもあれ、競馬のところですね、馬主さん、はい、馬主席みたいなところのところで ね、これ演じてるのが北村和樹さんなんですが、 もうなんていうか、あのかっこいい北村さんが関西のおっちゃん、もう変なおっちゃんにしか見えないっていう、お金好きと関西弁も相性抜群っていうか北村さんって関西でしたっけ？
関西関西。
あ、そうか、じゃあもう全然大阪弁っていうか、あの関西弁は
僕脚本の段階から、はい、あの北村さんに関西弁チェックしてもらいました。
あ、そうですか。あ、もう監修北村さんなんですね。
もうね、そうそう、
あ、これでええでみたいな感じで、
そう、このセリフちょっと関西弁でどうなるって言って、こうなるって言って、はい、じゃあそれちょっとそのまま台本にしちゃうよって言ってやってますね。
そうだったんだ、
はい。
どうなんですか、北村さん的には非常に面白がってやってらっしゃるんでしょうね。
面白がってました。
そうですよね、
はい、僕ね、彼と20年ぶりなの仕事、はい、
あ、そうですか、
はい、
う
ん、でものすごく今回楽しみにしてて、うん、最近いい人やってるの多いから、
うん、かっこいい、ね、
かっこいい役やってるから、はいはい、これまたちょっとそうそう、めちゃめちゃにしようかなみたいな、
なんだねみたいな、そうなんですよねほんまにもーつって、そんなするわけないやなんかって言ってね、すごいですよね。
よかったでし
ょよかった。
あの人たちってああいう、まあ、IT 系のエンジニア系の経営者にしろ、はい、頭の回転早いから、はい、言葉も早いんですよね。
結構バーッと喋ってましたよね。
そうで、人の言うことをこう待たずに、人が言う言葉の結論を先読みもしちゃって、うんうん、もうすぐ食いながら言葉出てくるみたいな感じ、うんうんうん、だから普通の芝居よりも、セリフが早いのと、うん、間合いが食い気味であって、うんうんうん、みたいなことをとにかくこう注意してやってもらってますけどね。
そして続いて和夫が出会うのが元バイカムの最高財務責任者で、現在夢実現セミナーを主催するマネーアドバイザー、ミリオネアニューワールドの教祖も務める、ちょっと怪しいというかね、でも実際にこういうのもいるかもしれませんけども演じているのが藤原竜也さんということで、まさに開演です。これ北村さんもすごかったけども、うわーもっといたみたいな感じで藤原さんもすごかったですよね。
そうだから、もうこれあの武君も言ってたけども、完全に藤原竜也ショーだよね、
うん、
あのコーナーはね、
うん、本当にそうですね。
あ、うん、だからまあ藤原くんもあそこのこうステージのシーンが一個あるじゃない、
はいはい、
完全に教祖様に会ってるシーンがあって、うん、あれ一個だけだと僕的にはよくある藤原竜也になっちゃうなと思っていて、うん、そうは言ってもだからその前にちょっと、うん、もうちょっと真面目なセミナーもやってるんですよ、はい、
セミナーやってますよね、
はい、真面目なセミナーやりながらここに変身していくシーン入れてるわけですよ、
はいはいはい、
車の中で、
車の中でね、
あ、だからこの3つワンセットでやっぱ藤原竜也ですよね。
ああ、
なんかここもできちゃうんだけど、ここもできちゃうし、ちゃんと変身していく間も見せれちゃう、見せ物にちゃんとできる。だやっぱ藤原竜也っていうのはやっぱりこう化け物に近いよね。
そんな印象ですか。
僕はすごく面白いですね。やっぱ彼だとやっぱりこう、あの役者は無理目を要求してあげなきゃいけないと思うんだけど、ちゃんとできる範囲のことではなくて、ちょっと無理だよねこれ、無理目なことをなるべくお願いしてあげないと失礼だなと思っているんですね。あの前やったような役とかそういうものだけじゃダメで、ちょっとやったことないことやってみようとか、ちょっと難しいけどこれやってみようってことを、いい役者とかあの付き合いの古い役者ほどちゃんと自分で提示できないと申し訳ないなと思っちゃうんで、なんかなるべく達也くんにもそういう楽しみ方をしてもらいたいなと思って、まあ、変身シーンをやり、なかなかできないっていうのも難しいですけど、やっぱりこれを楽しめるっていうのがやっぱり達也くんの自力だよね。
はい、でさらに、和夫が出会うのは元バイカムの広報担当でつくもの秘書だったっていう、若くして10億円を手に入れるけれども現在はもう小さい公団みたいなところに住んでる専業主婦という、演じてるのはこれ沢尻エリカさんっていう、
そう、沢尻さん初めてなんです僕はね、はい、すごいびっくりした。あの本当に良くて、あの勘が良くて、ね、やっぱりこう芝居好きなんだなっていう感じ、演じることすごく好きなんだなこの人と思って、でちょっとカットしてますけど、すごいやっぱり、まあ、ある意味それぞれのブロックが藤原竜也賞であり、あの北村克樹賞であり、ここはある意味沢尻エリカ賞になるんで、すっごい喋ってるわけですよ、
うんうん、
で一人で喋ってるうちに彼女の感情もいろんな方向にどんどん動いていくわけで、必ずしもそれがなんでしょう、物語の一本筋に向かっていくんじゃなくて、なんですかね、彼女の中にいろんな感情があるわけだから、感情の動くままにちょっと違う話に行ったり、ちょっと戻ってきたり、ちょっとまた行ってっていうことをやってるわけですよ。だからまあ言うと、言ってるセリフに道筋があるようで道筋がない、ある意味ドキュメンタリーみたいにふっと思いついたことを彼女が言いました、で、あってふっと思いついたら携帯持ってきて、こんなこともあってって言って、あっていう感じ、なんかそういうことができるんだなこの人と思って、あの 味が出てきたね。やっぱりすごい面白かった。で比較的ちょっとここはすっぴんに近い感じでやってたりとか、なんかそういうのもこう楽しんでたし、な一番最後にね、あのへそくり、とんでもないへそくりの隠し方してるじゃないですか、はいはいはいはい、ああいうとこもちゃんとそのへそくりだよね、そうですねへそくりですよねみたいな、つまりこうあのなんか見てくれの派手な行為じゃない、ものすごく派手でキテレツでね、ちょっと奇妙な行為だけど、なんかそういう行為に引っ張られるのではなくて、なぜそういう行為を彼女がするかっていうところの、やっぱりベースになる感情みたいな、そうは言っても抑えてくれてるんですよね、ちゃんと抑えてる、そういうこう勘どころの良さってのはやっぱあって、あこれなのね彼女はっていう、あこれなんだ彼女が、なるほどみたいなことを思いましたけどね、
はい、ということで、はい、非常にもう笑えてゾッとするキャスト陣の怪演ぶりをぜひ多くの方に見ていただきたいと思います。明日はモロッコロケや落語のお話なども伺っていきます。ゲストは映画奥男から大友啓史監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は大友監督ならではのダイナミックな演出に迫ってみたいと思います。今回の作品は突然大金を手にした主人公の和夫が億万長者たちを次々と訪ね歩いていくわけですけれども、和夫があの親友だった九十九と久しぶりに再会して豪遊するパーティーシーンがありますが、ここは思い切って現生をご用意されたというふうに、
現生はですね、なんとなくこう現場にあると目の色がみんな変わるんだよね特にプロデューサーとかが要するにね用意するじゃないですか、はい、で用意して当然バーッと投げるわけですよ。何度もやってるじゃないですか、投げたり、はい、もうひどいことやってるじゃない、はい、ビリビリやったりと、はいはい、そして俺がカットってかけた瞬間に、まあプロデューサーチームとかがみんなが制作チームストップ、動くない動くない動くないでくださいみたいなことになるわけはい動かないでくださいね、動かないでくださいねって言って、お金がちゃんとあるかどうかを確認するんです。これが面白いんです
、
これが面白いから今回そういうシーンをとにかく増やして
プロデューサーその後カット
の後って制作チームがねこうやるんですよね。やっぱお金って面白いんですよ、だからもうこの映画自体でもお金ってのが人の本性をあらわにしたりとかしていくわけですよね、うん、ただまあほら銀行の通帳とかで見てるうちはお金って数字なんだけど、うん、目の前で札束を手にした時にやっぱお金が実物に変わるわけじゃないですか、実物を目にした時にやっぱりそのこれが3万円とか4万円とは違って700万800万1000万1500万ってなってくと同じお金でも違うものになってくわけですよ、あの人の整理とか含めてお金ではなく大金になってくわけです、
ね、束です
か、束になって、ね、それになってこう、うん、みんながこうなんかこう変わっていくんだよね、だからそういう変わっていくムードそのものがやっぱりこの映画には必要かなっていう気もしたり、
藤原竜也さんが扮する千住がもうあのセミナーで雑に扱うお金もこれも本物だそうですね。
そうなんですよ、だからまあね申し訳ないけどやっぱ映画でしかできないことっていうのがやっぱあるじゃないですか、
はい、
あのそれはちょっとごめんなさいっていうようなことであったりするけれども、うんうんうん、やっぱり映画の中でしかできないこと、フィクションの中でしかできないっていうこともやっぱりあって、うん、まさにお金にちょっとビリッてやっちゃうみたいな、はい、本当にできないんですよ、あ本当に俳優がなかなか、みたいな文字文字も
面白いですね。それが最初におっしゃったそれですよね、本当にお金の形になってそこにあると人間ってやっぱできないんですね。
いやーやっぱできないと思いますよ、僕らはそういう風にしつけられてるわけじゃないですか、これはやっぱり傷つけちゃいけないもの、大事なもの、大切な何かを換金できるとか変えられるもの、変えるものであるわけだから、やっぱある種の信用をベースに成り立ってるわけじゃないですか、何かと水を変える、家を変える、うん、車を変える、はいはい、何かと交換できるものだ、そんな価値のあるものを簡単に破いたりできませんよね、しかもその重みを知ってれば知ってるほど、はいはい、っていうような、だから、まあ、やっぱそうは言っても映画の中ではお金をテーマに一つのテーマにしている以上お金の重みっていうのが他の人よりも感じている人たちが多いわけですよ、うんうん、登場人物たち、
はい、
でそれが逆の行為に出ちゃったりするっていうこともあったり、だお金に対する愛と憎しみのこう旅路なんです、これ愛憎がこれ
渦巻く、そして、ダイナミックでスケールが大きいシーンといえばモロッコで の、はい、まあ、海外ロケがあって砂漠での落語シーンが見られるという、まあ、あれは綺麗でしたね。
多分、うん、意外とこう気づいてるようで僕も本当に言って気づいたことは、はい、砂漠ってこう一瞬たりとも色が同じではない、なんか刻々ともう日差しがちょっとずつ動いていくから、
それによって、
そうそう、あの黄金であったりゴールドであったりピンクであったりイエローになったりとか、イエローとでもピンクがこうちょっと混じり合うグラデーションがあったりとか、ものすごいこう繊細に変わっていくんですよね。風もあるし、やっぱりある時期にそこあそこを訪ねて行けばね、やっぱあの思春期とか青春期やっぱ感じるかなみたいな、あ、大雑把に言うと、いや人生って一回だよねっていう、好きなことをやんなきゃもったいないよねぐらいのことって、なんか普通の感受性があればそういうこと思っちゃうんじゃないかなみたいな気がするんですよね。
じゃあもう若者にはどんどんモロッコへ行けと。
そうなんですよ。だからなんとかこの映画もまだその指針が収まらない、あの決まらないうちに、とにかくみんなでモロッコ行ったっての大きかったと思いますね。だからまあ言うと脚本もまだできてない段階で、はい、まあ本当は3月からクランクインだったんだけど、1月もう年明け、年末から年明けにかけてモロッコに行って、うん、
今年の年始です
か。そうですね、はい、でよくやれたなっていう
感じ。本当ですよね、うん、でうわもう回せるだけ回せみたいな、
そう、
そういう感じだ。
そうです。あのただまあ何よりもそこで僕らはこの2人のルーツになる何かを、うんうん、佐藤健と高橋一生の肉体を通して見つけて帰ろうねっていう感じ、
う
ん、とにかく回しっぱなし。
そうだったんだ。 あれでもその砂漠の落語のシーンもありますけども、あのそれだけじゃなくて学生時代の落語研究会のそのね、あの、はい、おやりになるシーンとかもありますけど、お上手ですよね。
そう、僕2人とも。そうなんですよ。僕も練習では見たけど、あの砂漠であの一生君の落語を聞いたら、はい、もう本当に感動しちゃって、でとにかく一生君の本の落語をまず全力で撮ろうと思って、うん、こっちにカメラ2台用意してたわけ。そしたらたける君見て用意したって始めたら、たける君がもう感極まってカメラまずい、どうしよう、こっち回したかったみたいなぐらい、もういきなりたける君もピークになっちゃって、でやっぱりこうああいう場所で2人だけの卒業公演みたいなシーンだから、なんかいきなりピークに行っちゃったんですよね。やっぱ非日常的な空間はやっぱりこう人の気持ちにこうダイレクトにこう左右していくみたいですけどね。
泣いちゃいました私も。話
あ本当ですか、
はい、
泣いてください
心に残るシーンが満載です。いよいよ明日公開です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ゲストは映画奥男から大友啓史監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この物語は借金を抱え家族もバラバラだった和夫が3億円の宝くじに当選し、人生をやり直そうと思った矢先にそのお金を億万長者だったはずの親友に持ち逃げされるっていうところから、まあ始まるわけですけれども、どうですかね監督は、もし自分がその3億円当たって持ち逃げされた親友に、
はい、
どういう行動に出ますかね。
僕はね、うん、あの途中までセリフに入れてたんですけど、はい、警察にやっぱ届けますね
笑っちゃいけないけど、まあ、それが真っ当ですよね一番真っ当ですよね、
はい、
あの親友はもう売るわけですよね。
売るというか、はい、そのどういうことなのかも含めて、とりあえずやっぱ警察に行くかな、
う
ん、
そうか、探してもらう近道ではありますから、それでなんでなのってそこから聞けばいいわけですもんね。
はい、
うん、
とにかくまずですよね。でその後その見つかった後の理由については自分たち同士で話し合えばいいじゃない。
そうそうそうそう。
でそれであのなんか本当に問題あったら訴えるけど問題なかったらそれを訴えないじゃないですか。
まあそれはそうです、それはそうです、はい、大人だからちょっとだから歯がゆいですよね和夫くんの。
そうそうそう、
なんでつくもに行っちゃってそんな。
そうなんですよ。だからそこがうまく伝わるといいなと思ってはいる。はあのなんていうんですかね、やっぱりこうあの二人の間にあった特別な関係ってなるじゃないですか、うんうん、
はい、
あの 1+99 は100っていうようなありようっていうのがやっぱすごい大事だと思うんですよ。
そうですね。
でこれはだから例えばそれこそアキラにも車の中でそれはきっと親友だよとか言わせてるけど、うん、親友っていう定義自体が難しいじゃない、
うんうん、
じゃ親友だったらどこまで信じんだよと、
うんうん、
例えば今現在で親友だったら信じますよ今現在、うんうん、でも10年以上会ってない、
ね、学生時代の
と、ね、うん、でもそれでもそうかな 親友だったよなきっととか言いながら、うん、やっぱ和夫はこうつくもとのこうあの頃の絆みたいなものもこうどんどんどんどん思い出していくプロセスの映画なんですよね、うんうんうん、でやっぱりそれがつくなんか和夫のもともと持っている、うん、あのいい意味での善人性であって、うんうんうんうん、こんな時代にですよ、うんうん、やっぱえ君は僕を信用してくれてたのっていうことに最後きっと、
うん、
つくもはある種感動するわけだから、うん、やっぱそこが和夫っていうキャラクターの美質だと思うんですよね、
うん、そうですね、
うん、で逆に言うとその美質であると同時にまだ幼い部分でもあるっていうか、うん、それがやっぱりこうやっぱあの世界で生きてるわけじゃないですか、
うんうん、
本の世界とあの家族やっぱりそうなると簡単になんか警察っていうものにこう行くんだろうかとか思うし、そういう意味で言うと社会にある、
うん、
そういう人を救うためのね、
うんうん、
システムとかルールっていうのを使い切れてない、
うんうん、
で逆に言うとだから簡単に保証人になっちゃったりするわけじゃないですか。
そう、それでお兄さんの借金を3000万もってい
うことですよね。そうそうそう、簡単にやっぱ親族だろうが簡単に、ね
うん、
保証人になっちゃいけないっていうのが、うんうんうんうん、まあ大人の世界の普通の感覚だと思うんですよね、
うん
うん、でもそこも知らないわけ、
うん、だ
から やっぱ、はい、だからやっぱある種の社会的な未熟さっていうのが、
うん
うん、ああいう空間のにこもってね、
うん、
あの生活している、うん、ああいう職業ならではのこうある種癖かなというか
な
と思って、そこはもうあのキャラクターとして納得できるなっていう気はするんですよね、
うんうんうん、そうですね。監督はそもそも宝くじ当たりてえなって思ったりもするんですか、する人ですか。
俺ねあんまり思わないかもしれないですね、うん、買ったことないですからね。そこに夢を託す気になれない、本当に夢がないつまんないやつだなと思うんだけど。
いや、
ね、どうなんですか ね
お金は人を変えると思いますか。
お金は変えると思います、やっぱり、
うんうんね、ちょっと前にその本当にお札を見た時にみんなが変わるみたいなことをおっしゃってましたけど、
お金はやっぱ変えると思いますね。
そうでしょうね。へ、映画奥男の主題歌バンプオブチキン話がしたいを聞いていただいています。まあ、今回のために書き下ろした作品でボーカルギターの、藤原元夫さんは原作もとても面白く読ませていただきましたが、佐藤健さん、高橋一生さんをはじめとした豪華出演者の皆様の開演によりリアリティを持って映画を楽しめましたなんていうコメントも出されております。じゃあもう最後になってしまいましたけど、はい、監督、じゃあこれからご覧になる方にリスナーの方にですね見どころなどメッセージがあればお願いします。
はい、そうですね、いい俳優たちがね、はい、まさに開演にふさわしい開演をしてますね。で、お金に関わる話を結構こう面白おかしく楽しく2時間見れながらあんまり深く考えずにね多分2時間楽しんでもらえると思います、
うんうん、
ね、でもまあ多分劇場出た後に多分お金の話をしたくなるし、でもお金だけではなくてちょっとその人間そのものというかね、お金をこう扱っている人間そのものについてもちょっとね、うん、皆さん興味深い視点をこう提示しているつもりなので意外と深いよそう、楽しんで見ていただけるけど意外と深い映画だから油断しないでねって感じ
そう、
友情もね色濃く描かれると思うし、友情って何ってこともあるし、家族のこともあると思いますし、お金そのものとの付き合い方もあると思いますし、青春って何みたいなこととかね、まあいろいろちょっと人それぞれ違うんじゃないかなと思うんでね。
そうですね、
はい、
ついに本日公開です、見終わったらお金の話で盛り上がること間違いないという感じで、ぜひ誰かと一緒に劇場でご覧になってください。ゲストは映画奥男から大友啓史監督でした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。